練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成24年1月第183号、声の区議会だより第132号をお届けします。テープをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。それでは今回もテープの内容からご紹介してまいります。テープ表側1番、新年のご挨拶。2番、新春を迎えて。3番、平成23年第4回定例会の概要。4番、区政を問う一般質問、この途中まで。裏側に回りまして、1番、表側より引き続き、区政を問う一般質問。2番、議決した議案。3番、結果の出た陳情。4番、意見書。5番、各会派の構成。6番、定例会の開催予定。7番、単身。8番、後書きと、以上の順にご案内してまいります。ところで、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。なお、区議会ホームページのアドレスは、http://www.city.nerima.pokyo.jp/gikai/ です。また、この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番へどうぞ。それでは、最後までどうぞごゆっくりお聞きください。はじめは、練馬区議会議長、小川恵子より、新年のご挨拶をお伝えします。
明けましておめでとうございます。新春を迎えるにあたり、区民の皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げるとともに、日頃の区議会に対するご支援とご協力に対し、心より感謝申し上げます。さて、昨年は東日本大震災という未曾有の大災害が発生し、数多くの尊い命が失われました。改めて亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災地の復興を心からお祈り申し上げる次第であります。練馬区においては、東日本大震災の教訓を踏まえて、区民の皆様の安全を守るために、地域防災計画の修正に取り組み、災害に強い街づくりを進めているところであり、医療体制の強化が急務になっております。区議会といたしましては、真剣かつ活発な議論を通じて、区民の皆様が安全で安心して暮らせる練馬区とするために、全力を注いでいく決意でございます。区民の皆様の区議会への変わらぬご支援とご協力をお願いいたします。
以上、新年のご挨拶でした。次は、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えします。議会運営委員会を構成する会派の新年の抱負をご紹介しています。各会派の構成については、後ほどお伝えします。はじめは、責任ある区政の実現を、練馬区議会自由民主党17人。区民の皆様、新年明けましておめでとうございます。昨年は我が国にとって忘れられない記憶されるべき年となりました。言うまでもなく、3月11日の東日本大震災、そしてそれによる福島第一原発の事故、さらには9月の2度にわたる大型台風の上陸も各地に予想以上の被害をもたらしました。天変地異に対して我々人類はあまりにも無力でありますが、その後の復旧・復興、そして異常気象の背景にある地球温暖化に対しては我々にできることがあるはずです。改めてお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げ、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。 さて、国政においては政権公約は守られないまま、国家主権を見失い、景気は低迷しており、被災地の復興に向けた指針も見出されていない状況下にあり、迷走が続いております。私たち練馬区議会自由民主党は、71万区民の皆様に確かな情報をお伝えした上で、共同を基本としたさらなる行財政改革の推進、健全なる財政運営、及び区職員の経営感覚に基づくサービス意識の向上などを強く願い、以下の諸施策を実現してまいります。1、自然災害から区民生活の安全安心の確保とさらなる充実。2、地域医療体制の確立。区内病床数の確保、周産期医療と小児医療の充実・強化。3、区内事業者のさらなる育成と活用。4、外環道その2、大江戸線延伸をはじめとしたインフラ・交通機関の早期整備。5、総合的な子育て支援の拡充。6、学力向上支援の充実。7、高齢者・障害者施策の充実をはじめとした健康福祉施策のさらなる充実。以上、すべての施策において着実に財源を確保しながら、責任ある区政の実現に向けて邁進することを念頭にお誓い申し上げ、今年も一年よろしくお願いいたします。練馬区議会自由民主党でした。次は、区民生活を守り、夢と希望の練馬を。練馬区議会公明党、12人。新年の幕開けにあたり、区民の皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げるとともに、平素より公明党に対するご支援ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。はじめに、昨年の東日本大震災で亡くなられた方々に対し、謹んで哀悼の意を表するとともに、公明党は被災地の復興支援に全力で取り組むことをお誓い申し上げます。昨年は未曾有の自然災害や世界金融危機に見舞われ、その影響は我が国の円相場や株価へも及んでおります。復興財源の確保をはじめ、国内産業の空洞化や民間消費の陰りなど、多くの課題を抱える中、練馬区では区議会公明党の要望を取り入れ、職員数の削減や経常的経費の縮減など、行政改革を実行してまいりました。区民の皆様が夢と希望を持って生活できるように、限られた財源を効率的に配分し、子育て支援として、保育所待機児童の解消、任意予防接種費用の助成など、高齢者見守り事業として、救急情報キットの配布など、環境啓発のため、レアメタルなど希少金属のリサイクル、暑さ対策として冷却用スカーフやゴーヤの苗の配布、また経済対策としては、区内行政を守るための景気対策工事発注、プレミアム付き区内共通商品券の発行などに取り組んでまいりました。区議会公明党は、今後も区民の皆様と直結した生活支援を積極的に推進してまいります。現在、練馬区では病床数の不足という大きな課題があります。皆様の命と健康を守るため、病床数の確保に全力で取り組んでまいります。皆様のさらなるご支援をよろしくお願い申し上げます。練馬区議会公明党でした。続いて、東北の復興と練馬区の発展に向けて、練馬区議会民主党無所属クラブ5人。昨年3月11日の東日本大震災で犠牲となられた方々に、改めて哀悼の意を表しますとともに、被災されたすべての方々に、衷心よりお見舞いを申し上げます。微力ではありますが、一日も早い復興のために尽力してまいります。区においては、日大練馬光が丘病院からの日大の撤退という地域医療を揺るがす出来事がありました。今後、後継主体への着実な引き継ぎと、地域の方々にご納得いただける医療水準維持のために、 また、防災計画の見直し、待機児童の解消、介護施設の充実、などなど、山積する課題に真摯に取り組んでまいりますので、ご指導をよろしくお願いいたします。練馬区議会民主党無所属クラブでした。代わって、脱原発の一年に、生活者ネット市民の声福祉フォーラム5人。私たちは昨年の原子力発電所の事故で、核によって命と平和な暮らしがある日突然奪われることを経験しました。核の平和利用も原発の安全神話も崩れ去りました。原発を止めると電力不足になると言われてきたことも信憑性は薄れ、電力の自由化を阻んでいる発送電網の問題も明らかになりました。原発を含むエネルギー問題についてどのような政策を選択していくのかが問われています。電気に頼りすぎた生活を見直し、自然エネルギーの促進など、経済優先ではなく、生活する市民の視点での政策を選択し、実現していきます。生活者ネット、市民の声、福祉フォーラムでした。今度は、激動の情勢の中、新しい政治に全力。日本共産党練馬区議団、4人。昨年、民主党政権が、震災や原発事故などの無策と、自らの政権公約を投げ捨てたことで、二大政党づくりは破綻に直面し、広範な国民の中に新たな政治を探求する動きが大きく広がりました。私たち区議団は、開発優先を改め、福祉・防災の町練馬を目指し、特養や保育園増設、放射能問題などでは一定の前進を勝ち取ることができました。今年も皆さんと力を合わせ、国保や医療問題など、区民の願い実現へ奮闘する決意です。日本共産党練馬区議団でした。次は、みんなの党、パッと未来へ。練馬区議会みんなの党、3人。新年明けましておめでとうございます。昨年は東日本大震災をはじめとして、国内外を揺るがす大きな出来事が続きました。新しい年を迎えて、このような試練を共に乗り越え、未来をどう切り開くべきか、私たち一人一人に問いかけられています。新しい時代への枠組みが切望される中、誕生した練馬区議会みんなの党は、20代、30代、40代の若い世代3人で、誰がやるかではなく、何をやるかという視点で、本年も区政に取り組んでいきます。練馬区議会みんなの党でした。以上、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えしました。続いて、平成23年第4回定例会の概要をお伝えします。練馬区組織条例の一部を改正する条例を可決。練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例などを可決。平成23年第4回定例会は、11月30日から12月16日までの17日間の会期で開催しました。定例会の初日に、区長から長期計画における後期実施計画の策定、新たな行政改革推進プランの策定、地域防災計画の見直し、地域医療の確保と充実などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として、区長から練馬区組織条例の一部を改正する条例など45議案が提出されました。議員からは、視覚障害者からテレビを遠ざけない市場デジタルテレビ放送を求める意見書の1議案が提出されました。また、委員会から固定資産税、および都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は2件を採択いたしました。会議の開催状況は次の通りです。11月30日水曜日、議会運営委員会、本会議、 所信表明、議案上程など。12月1日木曜日、本会議一般質問。2日金曜日、本会議一般質問。5日月曜日、本会議一般質問。6日火曜日、常任委員会、5委員会。7日水曜日、特別委員会、4委員会。8日木曜日、特別委員会、1委員会。常任委員会、5委員会。13日火曜日、常任委員会、5委員会。14日水曜日、特別委員会、3委員会。16日金曜日、議会運営委員会。本会議、議決。以上です。平成23年第4回定例会の概要をお伝えしました。
区政を問う一般質問をお伝えします。平成23年第4回定例会の一般質問は12月1日、2日、5日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と答弁の用紙をご紹介します。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所東庁舎3階の区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいります。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えいたします。あらかじめご了承ください。はじめは、安全で安心して生活できる防災都市練馬を、練馬区議会自由民主党小林光の質問です。来年の予算編成について、財調と特別区民税の見通しは、財調協議への心構えを。
今年度、当初予算額を下回ると想定しています。本区の行政需要に応じた交付金算定を主張します。
行政改革について、地域コミュニティ活動に人材の配置を。
人材配置も含め積極的に施策を展開します。
職員数の削減を。
削減目標を着実に推進します。
区内業者の活用、育成を。
引き続き参入機会の拡大などに努めます。
区長の決意を。自民党は議会自ら身を切る議員定数の削減を断行し、行政改革を推進する区長を支援する。
全庁を挙げて行政改革に取り組みます。
防災対策について、初動体制確立を。
情報分析班の新設などの万全な体制を構築します。
職員啓発と住民へ周知を。
これまで以上に努めます。
放射能測定を随時実施へ。地域防災計画に原発事故対策を。
国や東京都の状況を見極め検討します。
集中豪雨対策について、工事の進捗状況を。
26年度完成を目指します。
中村柏公園、仮称中村中央公園整備について、防災機能の検討状況と開園時期は、維持管理は地域力の活用を、
一時避難場所や給水場などの活用を検討します。来年3月に開園予定です。
公園に防災機能を、
一層配慮して整備します。
神社樹林などの所有者の負担軽減と落ち葉対策を
検討します。
産業融資制度について、不況対策特別貸付継続を、マル系融資支援事業の充実を。なお、マル系融資とは小規模事業者経営改善資金融資のこと。
貸付は来年度の実施を検討中です。後者も検討します。
交通網の整備について、中村南一丁目地域の既存路線バスの再編を。
採算性の確保が課題です。引き続き調整します。
路面電車などを活用した新交通システムの導入を。
LRT をはじめ、連接バスや電気バスなどの技術開発の動向を踏まえ研究します。なお、LRT とは、ライトレールトランジットの略。低床の路面電車などを活用した新交通システムのことです。
外郭環状道路の地上部街路、外環の2利用について、方針のまとめと新交通システムの導入を。
まとめます。研究します。
練馬駅周辺の街づくりと、駅北口区有地の回復リハビリ病院について。千川通りの未整備部分の対応は。
引き続き整備します。
歩行空間の一体的な整備を。
商店街活性化社会実験や、街づくり検証を踏まえ整備します。
複合施設の管理などは、区内事業者の活用を。
委託業務で積極的に活用します。
急性期後の病院の整備を。
様々な医療機能の病院整備を進めます。
練馬区議会自由民主党、小林貢の質問でした。次は、賢明な財政運営で区民福祉のさらなる向上を。練馬区議会公明党、原文子の質問です。平成24年度予算編成について、基本的な考え方は、
選択と集中を徹底し、着実な区政経営に努めます。
景気対策の予算は、
不況対策、特別貸付の延長などを検討します。
区民福祉のさらなる向上への取り組みを、
待機児対策などに重点配分します。
国庫補助金などの動向は、
国の動向を注視します。
来年度縮小される緊急雇用創出事業の継続を、
効果の高い事業は継続します。
公共施設検査済証の調査の状況は、
調査結果を近々報告予定です。
後期実施計画について、基本的な考え方は、
災害対策強化などの政策実現のための見直しなどです。
今後の財政運営の基本方針は、
財源の効果的・効率的な活用です。
基金と記載のバランスは、
投資的経費に基金と記載を活用します。
区立施設の改修・改築は、
耐震化を最優先します。
財源は、
特別区税は22年度決算額程度、財調は22年度額以下です。
区財政など区民への説明を、
来年度作成の財政白書などで説明します。
新たな国庫支出金などの確保を、
財源の拡充に努めます。
計画の確実な推進に向けての区長の決意を、
全庁を挙げて取り組みます。
女性の視点を反映した防災対策について、避難生活が長期化し、備蓄品が不足した際の対策を、
製造事業者との協定も検討します。
地域防災計画の見直しを、
マニュアルへの女性の視点の反映に努めます。
避難拠点の防災訓練について、防災訓練にハグの活用を。なおハグとは、避難所運営において想定される事態への対応を模擬体験するゲームのこと。
避難拠点の状況に応じ働きかけます。
防災バンダナの活用で障害者支援を。
検討します。
防災会議などに女性の登用の推進を。
防災懇談会で参加を促進します。
高齢者施策について、元気な高齢者の社会参加へ積極的な支援策を。
地域人材育成事業の充実なのです。
介護保険料の軽減策は、
検討します。
介護支援ポイント制度の導入を、
研究します。
教育について、区教育振興基本計画懇談会の審議状況は、
教育の質の向上などを議論しています。
教育のための社会という視点を基本計画に盛り込むべき。
計画の大きな柱です。
小中一貫校大泉桜学園での半年間の成果は、
9年生などの責任感が増したなどです。
小中連携教育の進んでいる学校に積極的な一貫教育を、
積極的に推進します。
改築工事予定校では、小中一貫連携実施の校舎設計を、
整備に努めます。
教育センターのトライでは、全教科指導が可能な職員体制を、
ご教科を指導します。
練馬区議会公明党、原文子の質問でした。続いて、外環道の早期着工と大江戸線の早期延伸を、練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問です。第2次の地域主権推進一括法について、法改正の受け止めは、
自治権拡大を受け、より自立した行政運営を進めます。
次期行政改革計画について、施設改修の基本的考えは、
新たな施設白書の中で課題と方向性を明確にします。
区立施設の整備手法について、PFI 方式の導入を、なお PFI とは、 民間資本金などを活用した社会資本整備のこと。
PFI などの民間活力を導入する手法の活用を検討します。
練馬区オリジナルデザインナンバープレートについて、アニメと練馬区オリジナルキャラクターで作成を。
検討を進めます。
がん対策について、検診受診率向上の対応策は、また早期治療の啓発活動を。
未受診者への勧奨や国の補助制度を活用した個別勧奨などです。区内医療機関と連携し啓発します。
がん対策推進条例の制定を
検討します。
対策強化のため、専門医療機関と区内医療機関との連携を
役割分担と連携で体制を構築します。
都市農地の保全と都市農業の振興について、今年度、都市農地保全推進自治体協議会が国に訴えた内容と国の動向は、
省庁連携での都市農地保全など5項目です。役割が見直され検討が始まりました。
新たな農業振興の取り組みと農業の後継者育成への支援を、
仮称練馬区農の学校の設置を検討します。人材育成に努めます。
まちづくりについて、東京外環道路の早期着工について見通しは、
事業は着実に進捗しています。
新座のスマートインター設置の現状認識と国への働きかけは、
国の動向を見定め調査研究及び検討を行います。
大江戸線の早期延伸について、国、東京都に協力に対応を。
連携して取り組みます。
大泉学園駅周辺の街づくりについて、公共施設の整備内容は、
区民事務所などを平成27年度中に整備予定です。
宝屋駅周辺の街づくりについて、区のバックアップを。
地域との意見交換などを通じ、支援のあり方を検討します。
自転車の利用環境について、啓発への具体的な取り組みは、
小中学校での交通安全教室などです。
警察庁の通達についての区の考えと現在の警察との協議状況を。
情報交換開始です。連携で安全対策に努めます。
区自転車利用総合計画の検討状況と今後の進め方は、
先行的に整備する路線を検討します。24年度には整備に着手します。
練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問でした。代わって、防災対策のさらなる強化で区民の命を守れ、練馬区議会公明党、三永務の質問です。防災対策について、コミュニティ FM の早期開設を、
活用策を検討します。
避難連絡などにケーブルテレビの活用を、エリアメールの活用を、
検討します。
トランシーバーを備蓄物資に、
通信距離などを含め検討します。
防災力強化マンションの整備を、
防災性の向上の研究の中で検討します。
子どもに防災ヘルメットを、
有効性を検証します。
安否確認タオルの普及を、
マグネットシートの活用を調整中です。
放射線対策について、放射線対策は区基準値で対応を、
区基準で対応します。
民有農園地なども区の責任で計測の実施を、
区民農園などは検討します。
放射線測定器の貸し出しを、区の責任でモニタリングポスト設置を
検討します。
学校給食の測定の実施を、
と教育委員会に要望します。
高齢者を狙う悪徳商法に対する取り組みについて、福祉関連機関に詐欺や悪徳商法被害防止の東京都主催出前講座への参加協力を呼びかけられたい。
関係部署、社会福祉協議会、警察署で被害防止ネットワークを設置します。連携を強化し被害防止に努めます。
安全安心パトロールカーで悪徳商法の新たな手口の注意喚起を、
警察などと協議し検討します。
がんの予防対策について、大腸がん検診クーポン事業の実施を
来年度に実施します。
一日で数種類のがん検診の受診可能に。
まとめて受診は困難です。受診しやすい環境整備を医療機関と協議します。
小児がん情報センター設置を、
国や東京都へ要望します。
家族支援プログラムの実施を、
情報収集に努めます。
子宮頸がんワクチン接種女性の年齢拡充を、
十分に検証し、検討します。
学校でがん教育の実施を、
がんなどの健康教育の充実に努めます。
病院問題について、 練馬駅北口リハビリ病院の内容と今後のスケジュールは、
26年度開設に向け、急性期後の回復リハビリを担うよう協議します。
医師会と話し合いを、リハビリ病院と区の連携を、
病院と協議した医療機関とも連携します。
光が丘後継病院との三者協議の課題は、
カルテ医療機器の引き継ぎなどです。
医療スタッフの確保は、
順調に確保しています。
地域医療振興協会との運営協議会の開設を、
開設します。
施設整備などの補正予算を、病院関係の来年度予算案は、
機械設備工事経費を補正で、大規模改修工事は24年度予算で計上します。
練馬区議会公明党、三永つとむの質問でした。今度は、保育園待機児童解消と保育施設の増設を、練馬区議会民主党無所属クラブ、浅沼俊之の質問です。区長の基本姿勢について、来年度の予算編成と後期実施計画の考え方は、
選択と集中を徹底し、災害対策の強化などを充実させます。
財源確保についての具体策は、
各事業本部の連携強化で財源獲得に努めます。
事業料、スケジュールなどを変更する事業の見直しを、
一層精査します。
保育園待機児童解消について、今後必要な保育サービスを分析せよ。
保育ニーズなどを把握し、それに沿ったサービスを提供します。
保育施設拡充のために一層の民間活力の活用を。
民間活力で2年間に16円整備します。活用は不可欠です。
民間空きスペースを活用し、緊急保育施設の増設を。
都の基準を踏まえ、民間保育事業者と連携を図ります。
今後増設する保育施設は、将来的には高齢者施設などへの転用も視野に入れよ。
研究します。
スポーツ振興について。練馬区のスポーツ施設の整備状況の23区での位置づけは、また人口割での位置づけは、
体育館は3位、野球場は12位、プールは1位です。人口割では10位から下位です。
今後用地確保できた際は積極的にスポーツ施設の拡充を
引き続き取り組みます。
練馬総合運動場の道路計画の取り組みは、また運動場の整備改修の強化を、
運動場としての機能と整合性を図るために、整備を東京都へ強く要望します。区の中核となる屋外スポーツ施設として検討します。
効果的、かつ効率的にスポーツ振興を推進していくために、区内の民間スポーツ施設との連携を、
指定管理を導入し、具体的に連携を検討します。
自転車問題について、自転車走行の環境整備を、
可能な限り車道上に走行レーンを整備します。
自転車走行におけるルールとマナーの徹底を、
啓発事業に一層の力を注ぎます。
タウンサイクルの複数施設のネットワーク化を、
観光など新たな可能性を検討します。
放置自転車対策として、放置自転車撤去活動を午後の時間帯や休日にも拡大せよ。
3時間無料の自転車駐車場を整備します。撤去活動をさらに拡大します。
幸福度指標の調査研究を、幸福度への研究を区としてどう進めるのか、
国などの動向なども参考に、区民要望を捉え、今後も区民福祉の向上に資する施策を展開します。
第68回国民体育大会について、来年総合体育館で開催される重剣道の国体リハーサル大会の周知を、なお重剣道とは武道の一種、防具をつけ木製の重剣を用いて行うもの、
区報やホームページで一層周知します。
平成25年の本番にかける決意は、
区を挙げて取り組みます。
練馬区議会民主党無所属クラブ、浅沼俊之の質問でした。次は、将来を見据えた医療政策で区民に安心を、練馬区議会公明党酒井妙子の質問です。地域医療計画についてスケジュールと概要は、
24年度中に策定します。概要は、医療提供体制の整備、中核と身近な医療施設の連携体制などです。
西部地域の新病院の現状などは、
26年度までに実施設計、29年度開設を目指します。
二次保健医療圏での病床確保は、
東京都に見直しを強く要請します。
医療圏内で医療機関の移設を。
病床確保のために有効です。
新病院の方向性は。
検討中です。
医療圏と別枠で新病院の整備を国と東京都に主張を。
働きかけていきます。
避難場所など拠点対策について。学校以外の公共施設に備蓄物資を。
集中的な備蓄庫を設置します。
高層建築物の5階ごとに備蓄物資を。
防災会の区対応物資を複数回に分けて配置しています。
個人備蓄物資啓発を。
努めます。
人工透析医療拠点の耐震の補助などを。
助成制度を勧奨します。
DV 防止対策について。予防啓発パネル展などを学校や駅などに展示を。デート DV 出前講座の開催や小冊子配布を。
具体的対応策を検討します。
DV 電話相談の新設を。
配偶者暴力相談支援センター機能として検討します。
配偶者暴力被害者自立支援サポーター養成講座の開催を。同伴児童の心のケアと教育支援を。
検討します。
配偶者暴力相談支援センター設置を。
機能のあり方を検討します。
不育症について。なお、不育症とは、妊娠はしても、流産や死産を繰り返す病態のこと。病院や保健所でのポスター掲示や、治療配布で周知徹底を。また、妊婦への周知を。
周知活動に取り組みます。配慮が必要なので、慎重に検討します。
情報交換の場、相談体制の確立を。
医療機関の情報収集、職員の能力向上に努めます。
不妊女性を不育症の検査にも拡充し、女性を。
検討します。
東京都や国へ支援拡充の要望を。
健康保険適用を国に要望します。
自転車対策について。スケアードストレートなどの交通安全教室に、小中学生以外の受講参加も。なお、スケアードストレートとは、事故現場を再現してみせ、交通ルールの大切さを学ばせるなどの教育手法のこと。
老人クラブなどを通じ参加を呼びかけます。
練馬区自転車利用検証の制定を。
警視庁の自転車安全利用5則の啓発に努めます。
ヒヤリハットマップの作成を。
道路の危険箇所解消に取り組みます。
条例に自転車安全利用指導員設置の追加を。
効果的な自転車安全利用対策を検討します。
子供の描いたメッセージ入りの絵を。自転車放置禁止区域の歩道に設置を。
効果的な表示を検討します。
電動アシスト自転車のバッテリー回収事業を。
区内6自転車販売店などで回収します。
自転車走行レーンの整備を。
新設道路で可能な限り整備します。
練馬区議会公明党、酒井妙子の質問でした。続いて、地方分権推進により、区民福祉の向上を。練馬区議会自由民主党福沢剛の質問です。防災計画の見直しについて、進捗状況と今後の予定は、
素案を示します。今年度末に計画を確定します。
東京都の地域防災計画改定の想定とその反映策は、
東京都の想定が変われば区も修正します。
地域改革関連三方について、改革関連三方の評価と区のメリットなどは、
文献型社会構築が進展します。総合的な行政が実施可能です。
区政運営への活用は
検討します。
権限移譲に関連し、東京都と特別区のあり方について、協議の検討における現在までの到達点と今後の見通しは
移管対象事務を整理します。東京都内部で検討中で、先行きは不透明です。
地方分権を進める上での区長の決意を
自立した自治体として区政を推進します。
区財政の課題について、今後の基金の活用は、
計画的に活用します。
財源の確保策の見解を、
事業本部の連携強化で確保します。
教育について、教育振興基本計画について、国や東京都の計画、防災教育や新学習指導要領を踏まえた内容か、またその性格は、合わせて計画の適用範囲は
踏まえた内容です。教育施策の方向性を明示します。子ども関連施策も含めます。
土曜日授業実施の考え方を経緯を踏まえ伺う。
一層の学力の定着向上が目的です。
土曜日授業の内容とその実施における課題と効果は、
教育課程の授業です。課題は教育の質の向上です。
土曜日授業の月2回の実施を要望するが、見解を。
第2土曜日実施で効果を見極めます。
2学期制の成果と課題を。
学習状況に応じた指導ができますが、学期の区切りで気持ちを切り替えにくいなどです。
2学期制から3学期制移行への見解は。
検証します。
地域医療について。地域医療計画に盛り込む主な事業と、何年先を見据えての計画とするのか。
病院整備などです。10年先です。
東京都との病床確保に向けての交渉状況と見通しは。
見直しを強く要請します。
区内既存病院の役割を明確にし、その支援体制を。
救急患者の受け入れなどです。支援を検討します。
地域医療計画遂行の手法と財源確保策は。
医療機関などと連携します。東京都や国に支援を要請します。
光が丘病院の引き継ぎの進捗状況は。
3社で協議中です。
日大の運営撤退の確認は。
変更なしとの回答がありました。
地域医療振興協会と締結する基本協定書の内容と日大との相違点。新病院開設までのスケジュールは。
覚書を柱に作成しています。保証金から違約金に変更します。2月までに開設許可を申請します。
練馬区議会自由民主党、福沢剛の質問でした。代わって、行革改め、震災の教訓生かした区政に転換を。日本共産党練馬区議団、米沢千尋の質問です。区長の基本姿勢について、TPP 交渉参加反対を表明せよ。
国の動向を注視します。
行政改革推進プランは、職員削減と委託推進で、区民犠牲を強いる、撤回せよ。
効率的で質の高い行政を行うため、改革を進めます。
サービス低下につながる組織改正は見直しを。
関係者の意見も踏まえました。緊密な組織連携で、施策の充実を図ります。
地域防災計画の修正について、災害対策条例に、区の責務として、人命救助と災害予防を明記せよ。
明記しています。
住宅耐震化、不燃化へ、助成拡大と、高齢者や障害者世帯への上乗せを。
国などに耐震改修など助成の財源拡大を要望し、充実させます。上乗せは考えていません。
木造住宅密集地域の改善は、住民参加と合意を基本にせよ。
合意形成に努めています。
福祉避難所の拡充を。
検討予定です。
災害時救急医療の検討状況は、
医療救護所のあり方などを見直し中です。
国保の収納対策について、給与や生計費も取り立てる差し押さえは直ちに中止せよ。
適正に実施しています。
法令を守り、生活実態を無視した資格証発行はやめよ。
納付促進策として必要に応じ発行しています。
介護保険について、基金を使い、負担軽減や低所得者対策を
活用します。
国庫負担の引き上げを強く求めよ。
国に対し強く要望しています。
地域医療について、新病院建設の見通しは、
26年度までに1病院は実施設計し、1病院は用地選定します。
東京都に医療圏の見直しを求めよ。
東京都に改めて強く要請します。
光が丘病院は医療の中断をさせない対策を、
引き継ぎを協議し、開設準備を進めています。
障害児保育について、待機児解消を進め、障害児の受け入れを強化せよ。
3歳未満児受け入れなど取り組みを強化しています。
来年の予算について、住宅リフォーム助成の早期実現を。
新制度は創設しません。
高齢者の肺炎球菌ワクチン助成の実施を。
法定接種への位置づけを国に要望します。
学校給食の放射性物質検査実施と食品検査機器の購入を。
東京都教育委員会へ検査実施を求め、国の動向を注視し、対応を検討します。
後期実施計画について、防災事業を新設、拡充すべき。
災害への備えを強化します。
震災を教訓に、住民合意のない大泉学園駅北口再開発など、開発優先を見直せ。
見直す考えはありません。
日本共産党練馬区議団、米沢千尋の質問でした。癖を問う一般質問の途中ですが、これでテープの表側が終わります。
そのまま裏返して引き続きお聞きください。